んにちは、ひとみです。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストはジャーナリストの住井隆夫さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
住井さん、先日2月9日ですね、京都で9条改憲に反対し安倍政権の退陣を求める京都アピール市民集会、ちょっと長いですけれども、そういう市民集会が開かれたとお聞きしました。はいはい、なんか150人以上の方が参加されたそうで。
そうですね、うん、集会の準備にはあまり時間がなかったんですけども、ね、はい、熱心な方々が参加してね、長時間討論が行われました。ね、
なんか私も一応スタッフとして行ってたんですけれども、会場の中に入るようなちょっと暇がなかったので外で聞いてたんですけどね、3時間半誰も帰らない、えとか思いながら。
そうでした、ね、熱心でした ね、 ね、京都アピールっていうのは、はい、昨年12月の初旬にですね、はい、安藤育郎さんですか、育夫さんですか、
安西育郎さん、
安西育夫さん、
育郎さんですね、
育郎さん、はい、浜典子さん、はい、京都にゆかりのある、まあ、学者文化人の皆さん方、はい、が発したんです。はい、で記者会見も行われましてね、私も14人のうちの一人に参加させていただいたんですけれども、今ほら安倍内閣の下で、森友賭け問題もありますし、はい、なんか国の政治を支える基本的倫理が揺らいでるというようなことがありますね。はい、国家を私物化しているというような感じも濃厚ですし、はい、まあその一方で平和を支える基本の憲法改正を国会で発議するという発言も、うん、安倍さんからしきりに行われています。はい、まあ、日本の国が危機的状況にあるというのが私たちの認識なんですけれども、はい、まあ、改憲を阻止して安倍内閣の退陣を迫る、そういう必要があるというふうに思いました。はい、そこで、まあ、京都アピールでは多くの人と市民の人とね、はい、声を上げて共同の取り組みを進めよう、いうことで呼びかけをしたんです。はい、このアピールに名前を連ねたんですけれども、記者会見の席上、京都は市民の自主的なあるいは自律的な力がとても強いというふうに私考えておりますので、はい、その市民の皆さん方と力を合わせて、安倍政権の退陣を実現させていくという必要があるんじゃないかというふうに思いまして、短い期間ですけれども集会を開くことを皆さんとご相談して、安西先生が先頭に立って、はい、動いていただきましたけれども、無事集会が成功したんですね。はい、熱気のある集会でした。
そうですね、なんか皆さんの発言がすごく専門的で、なおかつ普段本当に考えてるんやなっていう熱意がありましたしね。
そうですね、普通集会っていうと一人のなんか有名人が、長時間しゃべって、質疑を応答しながら討論するということが多かったんですけど、今回はですね、そうではなくて、国際平和ミュージアムの名誉館長しておられる安西先生、はい、同志社大学の大学院で政治思想とかフェミニズムを教えておられる岡野弥生さん、はい、経済学者で、元滋賀大学の学長さんですけれども、はい、現在沖縄政策に非常に関心を寄せていて国の政策を批判されている大阪大学名誉教授の宮本健一さん、はい、そして元朝日新聞大阪本社編集局長の新妻さん、はい、この4人がですね、さまざまな角度から安倍政権、安倍政治の現在の日本の政治の問題を語 語って、皆さんと討論したというのが、ね、特徴だと思います、
はい、もうあのいろんな方向からっていうのはね、会場 の, あの話のレジュメとか見ててももうえっていうぐらいにそれぞれ専門分野が違うっていう、ようこの間だけ4人集まったなみたいなのも参加してて思ったんですけれども、やっぱりあの京都はこういう放送局もあり、やっぱり市民の力って本当に強いと思うんです。
そうです ね、
やっぱりそういう力が少し集まってなんとかきっかけができたらいいなと集会にね、はい、見てて思いましたけれども、あと今国会の方で問題になってるのはテレビでも新聞でも載ってますけれども、賃金の統計問題みたいのがありますよね。
そうですね、あの賃金統計が問題になってますけど、はい、あのその問題になってるのはあの全ての主要な企業の人々のを調査しなきゃいけないのに、はい、東京都の大企業の3割ぐらいしかあの調べていないんですね、はい、それで、なんていうのかな、経済成長が続いているということを喋るときに、去年 3.3% も経済成長があったというので、まあ、世界もびっくりというようなことだったんですけれども、実際にはそれが不十分な調査であってね、はい、マイナスが続いているというふうに、まあ、野党の方は主張しているという国会論議が続いているんです。ということはアベノミクスは効果がない、実際に私たちの賃金を増やしているということはないんだ、むしろ実質賃金は減ってるんだということを意味してるんだと思うんですね。まあそういうことも集会で語り合ったんですけれども、はい、例えばまあ安西さんは今安倍政権が進めてる核兵器を核の原子炉を再開しようとしてますでしょ、
はい、
しかし安西先生によれば放射能は10億年も消せないんだ、うん、しかし、うん、安倍政権は消すことができるんだ、
ね、
そういうことを手品を使ってね、はい、実証されて安倍政権を切るという行動を舞台でされたということがあって参加者を驚かせました。
そうですね、なかなかこ の10億年っていつまでっていうのが私たちのこう生きてる間の年数ではないので本当かしら、ね、
そうですね、
思いますよね。
楽しみを盛り込んだ集会、
そうです、ね、
イベントを展開しながら憲法を守る安倍内閣を切るという運動を進めていきたいというふうに思っています、はい、1ヶ月後の3月9日には、はい、東海道53次憲法を守ろうという声でつなぐというイベントも三条大橋で行われますので、はい、ぜひ参加していただきたいと思います、
は
い、
そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストはジャーナリストの住井隆夫さんです。どうもありがとうございました。この番組をお聞きの皆様、どうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。